それでは、ルカの福音書の6章27節から28節をお読みします。ルカの福音書の6章同じような箇所かもしれませんが、6章27から28節をお読みします。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。お祈りします。天の地なる神様、今日ファミリー礼拝で、先ほどは、子供たちと一緒に御言葉を、共に学びました。さらにこれから神様の御言葉を共に読み、神様の御心をさらに深く知りたいと願っています。どうか私たちを導き、心を開いてあなたの真理を知ることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。ルカの福音書をしばらく取り上げていきたいと思いますけれども、イエス様のガリラヤのでの宣教の様子を見ていますけれども、先週は5章そして6章の前半から安息日の主という主題でイエス様とユダヤ人の指導者たち、パリサイ人と律法学者たちと対立していた、そういう話をしました。安息日をめぐる論争や対立を通して、私たちは改めて主の日を守ること、日曜日ですね、日曜日主の日をどのように過ごすのが神様が喜ばれることであるかを教えられ、また考えることができたと思います。さてその次のところなんですが、6章の12節から16節には主イエス様が12人の弟子たちを選ばれたということが書かれています。イエス様が12人の弟子をいつどんな状況でお選びになったのかについては、3つのマタイ・マルコ・ルカですね、3つの教官福音書がそれぞれ、微妙に違っていてとても興味深いところなんですが、ルカの福音書で特徴的なのは12人の弟子をイエス様がお選びになったそのすぐ後に17節から、教えが始まっていくということです。つまりここではイエス様に従う弟子の心得、どのように生きていくのか、どのようにしていくのかということが、語られている。このイエス様、ここでのイエス様のメッセージはそういう位置づけになっているということが分かります。そして6章の20節からのところに目を留めていただきたいんですが、皆さんもすぐお気づきになるように、ここでのイエス様の説教は、さっきちょうど読んだんですけれども、マタイの福音書の5章から始まる3章の説教の最初の部分、8つの幸いと似ているなということがすぐ分かります。で、6章の途中まで続く、終わりまで続くですね、イエス様の語られた説教は、マタイの福音書の5章から7章と重なる内容があります。もちろん違いもあります。その中の一部は、ルカの福音書で言えば別の箇所に、記録されていたり、するわけですね。そんな違いもあります。そして、何といっても17節ですけれども、6章の17節を見ていただきたいんですが、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったと書かれています。で、マタイの福音書の5章1節はどうかと言いますと、その群衆を見てイエスは山に登られたと書いているんですね。全くなんか正反対のように見えます。そこでルカの福音書の方は、あまり一般的でないかもしれませんが、平地での説教と呼ばれることがあります。山上の説教に対して 平らな地での説教と呼ばれることがあります。で、細かいことですが、このマタイの福音書とルカの福音書に書いているこの説教、2つの説教はイエス様が語った同じ説教を記録したものだろうかという、そんな議論がずっとあるわけですね。大体2つありますが、全く同じ出来事だと考える人もいます。じゃあ、一方では山に登って、一方は下って平らなところって書いてあるけど、どうなんだっていうこともありますが、ある人は、ルカの福音書も実は、この山の上の平らな部分で、立ってイエス様お話をされたんではないかと、そういうことを言う人もいます。あるいは別々の時の出来事だと考える人もいますが、つまり同じテーマで何回も説教することも普通にあるでしょうと考えるわけですね。大体 あちこちを巡回している有名な先生は同じようなお話をされることが多いし、聞いてる人もそれを聞きたくて聞いてるようなところもあるわけですね。ですからイエス様が同じテーマで2回3回話しても全然不思議じゃないよと考える人もいます。あるいはある人はいや聖書はそんな違いはない、これは全く同じ時にイエス様が語られたことをそれぞれが別の視点から記録したんだと考えるわけです。果たして皆さんはどうお考えになるでしょうか。こういった違いからルカの福音書に書いているイエス様の説教はマタイの福音書に書いているものと語り口も違っているんですね。イエス様が話し始めた様子についてマタイはどうでしょうか。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。と書いていますが、ルカの福音書はどうでしょうか。6章の20節ですね。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。この違いを皆さんはどう感じるでしょうか。やはりルカの福音書の方がですね、より弟子たちに直接語られたという様子が伝わってきます。これと関係があるんだと思いますが、マタイの福音書の方は天の御国はその人たちのものだからです。とても一般的な言い方をイエス様はされています。それに対してルカの福音書の方は神の国はあなた方のものだからですとなっています。ですからマタイの福音書はより一般的ないろんな人たちに向けてイエス様は語られたという、そういうふう語り口になっているんですが、ルカの福音書の方ではまさに今目の前にいる弟子たちに直接語っておられる、そんな様子が伝わってくるのではないかと思います。今朝は主にこの27節からの箇所についてお話をしますけれども、20節から26節も簡単にお話ししたいと思います。ここには4人の、4人というか4種類の幸いな人と4人あるいは4種類の哀れな人が登場して、はっきり、対照的に対照されているのが特徴です。マタイの福音書ではこういう書き方はされていませんので、これもルカの福音書の特徴の一つだと思います。ルカの福音書に書かれているこのイエス様の説教は、三条の説教、マタイの福音書と共通している部分もありますが、よりコンパクトに、そしてテーマが絞られているということに気づかされます。4つの幸いと、4つの哀れな人、それに続いてあるのが弟子としての心得の中で一番大事なこととしてイエス様が語った隣人への接し方と態度、言い換えれば隣人への愛、このことにイエス様は一番、力を注いで語られた、そういう特徴が見えてくるわけです。残りの時間このことについてお話をしていきたいと思いますが、2番目の点ですが、4人あるいは4種類の哀れな人について話した後にイエス様は弟子たちに向けて語られるわけです。 しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います、まあ、この語りかけは聞くだけでは十分ではありませんよ。聞いてあなた方はどう応答するのですか、どう行うのですか、まあ、そういうところが強調されているように思います。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方今聞いてるけれども、あなた方に言いますよとイエス様は言ってるわけですね。しかしというのはその直前に出てくる4人の哀れな人たちのことです。神様の御心から遠く離れている哀れな人たちとは違って、弟子たちであるあなた方に言いますとイエス様はここで言っているわけです。つまりイエス様はイエス様の弟子である人たちにふさわしいこと、イエス様に従う弟子たちにとって最も基本的で大切なこと、隣人への愛についてここから語っていかれます。38節までの間に3つのおすすめが形を変えて語られます。今日は27から28節を読みましたが、その後31節、そしてまとめになる35節とありますが、その間に29節から30節には4つの例ですね、実例、4つのモデルがあり、そして32節から34節にも3つの実例、例が示されています。これらのことを通してイエス様は弟子たちに求められる愛、隣人への愛を教えておられるわけです。さて最初に語られたのは何でしょうか。まあ、さっき子供たちに話したところと共通していますが、あなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎む者たちに善を行いなさい、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方に侮辱する者たちのために祈りなさいということです。これがイエス様に従う弟子たちに求められている隣人への愛、その基準となるものだということがわかります。どうでしょうか、まあ、さっきも言いましたが、私たちの生きる社会の常識基準からはかけ離れた、まあ、ある意味、常識外れのものと言えるかもしれません。まあ、私はクリスチャンホームに育っていますけれども、よく聞く話では、男たるものをやられたやり返すぐらいでないと世の中で生きていけんというのが、あるいは世の中で一般的な、教えかもしれません。そういうものと比べるとイエス様が言われることはなんとかけ離れているものかなと思うんですけれども、イエス様が語られたお言葉のルーツはやはり旧約聖書にあるわけで、それはレビ記の19章18節です。レビ記の19章18節にはこのように語られています。あなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主である。レビ記の19章18節にはこう書いていて、もう旧約聖書の律法の中にすでに隣人を自分自身のように愛しなさいという大切な教えが含まれているわけですが、しかしここで当時のユダヤ人たちにとってちょっと理解が違っていました。隣人とは誰なのか、それは当然自分と同じ信仰や考えを持っている人たちのことだと考えられていたようです。隣人を愛しなさいと言われると、当然それは自分と同じ信仰や考え、価値観を持っている人たちのこと。そこには反対する人や敵対する人は含まれていないと考えられていたようです。それは先週も話したところからも分かると思うんですね。福音書に出てくるパリサイ人、律法学者たちの態度からも分かります。彼らは律法を守らない人、守れない人に対してとても冷たい態度をとっています。そういった人たちを裁いて排除しても当然のことのように考えていました。そしてイエス様が安息日に右手の不自由な人を癒されたことも批判したんですね。そんな人たちに対してイエス様はなんと頑なで憐れみのないことかと 言われるわけです。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。そのように語られました。確かに自分と同じ神の民に対して自分を愛するように愛を実践しなさい、これだけでもとても大切な尊い教えと言えると思います。振り返ると私たちは自分の仲間や家族、周りの人たちに対してさえ十分に愛を実践できていないことに気づかされるからです。しかしここでイエス様が言われるこの隣人への愛の基準は、そんな私たちの標準や常識をはるかに超えているものです。あなた方の敵を愛しなさい、それが私に従うもの弟子たちにとって必要なことですよとイエス様は言われるわけですね。同じルカの福音書に良きサマリア人の例えがあります。まさにこことつながっているわけなんですけれども、どんなお話だったでしょうか。当時のユダヤ人にとっては敵であったサマリア人が示した憐れみと愛が語られています。サマリア人こそが強盗に襲われた人の隣人となったではありませんかとイエス様は語られました。良きサマリア人はまさにこのイエス様が語られたことの実践、語られたことを実際に行った人の例えとして語られているわけです。私たちにとって都合がいい人、賛成してくれる人、好意的な人を愛することはある意味たやすいことです。しかしやはり自分に敵対してくる人、自分を理解しない人、不当な批判をする人、侮辱する人、呪う人を愛するということはなんと難しいことでしょうか。私もこのように、少し上の皆さんより上のところから語っていますけれども、降りた瞬間このイエス様の命令を実践することを忘れてしまうかもしれません。私たちも教会の玄関を出た瞬間に気になる人の悪口を心の中で言い始める、あるいは考える、あるいは腹が立っていることがまた思い出してもう嫌な感情でいっぱいになってしまう、そんなお互いかもしれません。私も教会で育ちましたので、幼い頃からやはりこのイエス様の素晴らしい教え、高い理想を誇りに思っていました。で、自分もそうありたいと、ずっと願ってきたわけですけれども、社会人、二十歳を過ぎて社会人として経験を重ねる中で、なんと世の中は誰が正しくて誰が間違ってるか割り切れないものだなということに気づかされるわけですね。誰かの利益と誰かの利害がぶつかっている。で、弁護士事務所でも10年近く働きましたけれども、依頼者の立場で仕事を進めます。でも裁判の記録を読んでいても、果たして本当に正しいのはどっちなんだろうかと思うことはもうしょっちゅうですね。もちろんお客さんのために仕事をするわけですが、どう見ても相手の言ってることが正しいよなっていうこともあるわけです。このお客さんちょっとがめついなと思うことも、あるわけですね。話を広げれば、果たして聖書は武器を持って敵対する人に立ち向かうことを否定してるんだろうかっていう議論もあります。敵に攻められても無抵抗でされるがままにしなさいと聖書は言っているんだろうか、そんな議論は正直あるわけですね。そして、欧米のクリスチャンの多い国々がむしろ軍事大国であるという現実があるわけです。国際社会では武器を持たないで丸腰で交渉することなんかできないと言われています。少し話を広げてしまいましたけれども、つまり私たちの住む世界、社会の中で、あなた方の敵を愛しなさいとイエス様の命令を実践するとはどういうことなんだろうかと、私たちは常に深く考えさせられるのではないかと思います。で、前も話したことがあるかもしれませんが、もう30数年前、1986、7年の映画ですが、ミッションという映画がありました。今でも心にすごく残ってるんですけれども、1700年代の南米パラグアイでイエズス会の宣教師たちが グラニー族という人たちに伝道した時の、まあ、史実をもとにした、まあ、作り話ですけれども、かたくなに福音を拒み続けるグラニー族への伝道がもう困難を極めて、まあ、何人も殉教していくんですけれども、ついに、彼らが福音を受け入れます。そしてアマゾンの奥地に素晴らしい信仰共同体が生まれていくわけなんですけれども、そういった良い状況が長く続かず、スペインとポルトガルの領土争いに巻き込まれます。そしてちょうど、そのグラニー族の住んでいるところの真ん中あたりで国境線が引かれてしまう、勝手に引かれたわけですね。そこで、スペイン政府がもうここから出ていきなさいと命じ、宣教師たちももうお前たちの使命終わった、帰ってきなさいという命令が下るわけですね。しかし宣教師たちは、共同体に残ることを決意します。すると、言うことを力づくということで強制排除するために軍隊が迫ってくる中ですが、まあ、一人の宣教師は私は絶対に武器を取らない、で住民たちと、まあ、特に女性子どもたちと一緒に礼拝を捧げ続ける、まあ、そこで、まあ、ピストルの弾丸が飛び交うわけですね。でもう一人の宣教師はもともとは軍人でした。で私は、戦うと言って一度捨てた武器を取って戦うことを選んでスペイン軍の大軍に男たちと一緒に立ち向かっていった、まあ、どちらも結局死んでしまうわけですけれども、まあ、そういった映画を見て本当に難しいなとも考えながらも、しかしどちらも、神様の愛を実践したことに変わりはないんだなということを思わされました。さてまとめていきたいと思いますが、イエス様の命令は私たち自身、そして私たちの住む社会の常識やルールに非常に挑戦的だと思います。私たちには到底実践できない、実行することは不可能なことをイエス様は言っているように思います。しかし、子どもたちへのメッセージでも言いましたが、私たちが忘れてはならないこと、それは私たち自身が神様に敵対するものであったということです。神様はそんな私たちを憐れみ、許して愛してくださったということです。ですから私たちの隣人への愛はこの神様の私たちへの愛から生まれるもの。聖書は神を愛することと隣人を愛することは表裏切り離せないものであるということを言っています。先ほど私たちが祈った、主の祈りの中でもいつも私たちは祈ってるわけですね。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと私たちはいつも祈っています。私たちを愛してくださった神様に対して私たちが精一杯の愛を持って応答するならば、私たちは隣人への愛を実践して生きることになるということです。それは28節の御言葉にも表れていると思います。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい、あなた方を呪ってくる者に対して神の祝福を求めなさい、あなた方を侮辱する者のために取りなして祈りなさいとイエス様は言われます。これは、もはやもう子供たちにはちょっと分かりやすく話しましたが、もう感情や思いを超えて神様の愛に対して私たちが応答していくということではないかと思います。まあ、正直言って侮辱する人や呪う人に対して複雑な感情はあります。そう簡単に捨てられない、もう嫌な気持ちをそんな簡単に捨てられないと思います。辛い経験を消すこともできません。しかしそういった私たちの人間的な思いを超えて私たちが神様に向かっていくとき、私たちはやはり祝福を求めることができる、取りなしを祈ることができる、それは私たちが信仰生活の中で経験してきたことではないかと思います。そしてこれこそがイエス様が十字架で祈られた祈りです。イエス様はご自分を十字架につけた人たちのために、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと祈られました。そして使徒の働きに書かれているステファノ、 ステファノは石を投げつけられ殺されようとしている時、本当にイエス様と同じようなことを祈ったんですね。使徒の働きの7章59から60節にこんなことが書いています。こうして彼らがステファノに石を投げつけていると、ステファノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。イエス様も私たちが天の父なる神様がどのようなお方であるかを覚えるようにと言われます。35節から36節ですが、これは先ほどのマタイの福音書と同じようなことを言っています。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。で、先ほど子どもたちにお話しした5章マタイ5章45節ですね。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。今朝はあなたの敵を愛しなさいという主イエス様の弟子たちへの命令、これは常識外れでとても実践できない命令に思えるということを話してきましたが、しかしここで私たちは視点を天に向け、父なる神様がいかに憐れみ深い方であるか、そして私たちを愛し、私たちのすべてを守り、私たちの必要のすべてを知って備えてくださるお方であるということをまず知るなら、私たちはこの神様の憐れみ深さ、そして愛に生きるものとされていくのではないでしょうか。ステファノをはじめ、あるいは多くの、先ほどの映画のモデルもそうかもしれませんが、多くの殉教者たち、そして神様の愛を実践した人たちは、決して相手を見て何か愛を実践しようと努力したのではないと思います。ただ神様を見上げ、この神様の愛に生かされている自分がこの神様の愛に応答していきたい、そのように応答した人たちが結果としてこの神様の愛を実践し証ししていったのではないでしょうか。ステファノもそういう人だったと思います。お祈りしましょう。しかしこれを聞いているあなた方はに私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。天の父なる神様、私たちはなかなかこのイエス様の言葉をそのまま受け止めて実践することは難しいことだと思います。実際私たちが日々生かされている社会の中で、あるいは家庭の中で、職場の中で、そう簡単に人を受け入れたり許したり愛するということはできることではないと思わされます。しかし改めて私たち、天の父なる神様が私たちに何をしてくださっているのか、どのようなお方であるのかにまず目を向けなさいとイエス様は言われます。どうぞ限りなく許されたものとして、私たちが限りなく許すことができますように、限りない憐れみを受けたものとして、どうぞ私たちも憐れみに生きることができますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。